こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。読書会という幸福は、翻訳家であり、学校図書館所でもある向井和美が長年参加してきた読書会の経験を土台に、その意義と実際を論じたエッセイである。対象となるのは、参加者が同じ作品を読み、感想や解釈を持ち寄る読書会だ。著者は、読書を個人の内面だけで完結する行為とみなさず、本を媒介に他者の人生観や感受性に触れる営みとして捉える。本書には読書会への参加を促す文章だけでなく、様々な会のルポ、学校書としての実践、継続的な会を運営するためのヒント、長年の課題本リストも収められている。さらに翻訳者として、原文と訳文の関係に注意を向ける読み方も示される。読書会の手引きであると同時に、孤独の中で本に支えられた著者が文学と対話を通じて人とつながってきた軌跡を記した一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、同じ一冊を読むことで、読書は人生を語る対話へ変わる本書の中心にあるのは、読書会では本の筋や評価を確認するだけでは終わらないという認識である。同じ作品を読んでも、印象に残る場面、人物への共感、違和感を覚える表現は参加者ごとに異なる。その際を言葉にして聞き合う過程で、各人が何を大切にし、どのような経験を背負って作品に向き合っているかが、おのずと現れる。著者が読書会を魂の交流の場と表現する背景には、このような対話の性質がある。生死、宗教、家族、孤独など、日常の雑談では切り出しにくい主題も、文学作品を共通の足場にすれば論じやすくなる。一方で、読書会は個人的な告白を強いる場ではない。本について話すという一定の距離があるため、参加者は自分の人生に引き寄せつつも、作品の言葉を介して考えを表現できる。個人で味わう読書を否定せず、それに他者の視点を加えることで、理解と余韻を深める点が本書の重要な主張である。次に、難解な古典や長編を継続の約束によって読み通す読書会の実際的な利点として著者が重視するのは、一人では手を伸ばしにくい作品や途中で挫折しがちな対策に取り組めることである。長編小説や古典には導入が緩やかであったり、背景知識や集中力を求められたりするものが少なくない。しかし、次回までに読み進めて会に持ち寄るという予定があれば、読書は漠然としたいつか読むから具体的な行為へ移る。これは単なる締め切り効果ではない。難所に出会っても、他の参加者がどこに面白さを見出したかを聞けるため、理解できなかった部分が次の読会の入り口になる。本書に記された長期にわたる課題本リストは、読書会が1回限りの感想交換ではなく、時間をかけて読書の射程を広げる場であることを示す。作品を共同で読むことは、解釈を一つに統一する作業ではない。各自が読了まで進むための緩やかな責任と、異なる読みを受け止める環境を両立させる仕組みなのである。さらに、日時課題本参加者の多様性が読書会の持続性を左右する。本書は読書会を理想化するだけでなく、運営上の条件にも具体的に目を向ける。日時と場所をどう設定するか、課題本をどのように選ぶか、参加者の構成をどう考えるか、読書会以外の交流をどの程度持つかといった論点である。ここで重要なのは、会の価値が本の難易度や参加人数だけで決まるわけではない点だ。継続可能な頻度、参加しやすい場所、意見を述べやすい雰囲気がなければ、読書への意欲も対話の質も保ちにくい。課題本も、主催者の好みを一方的に押し出すのではなく、参加者が読みたい本と、普段なら選ばない本の双方に触れられるよう工夫する必要がある。年齢、職業、読書歴、関心の異なる人が集まれば、作品への反応も豊かになるが、際を優劣に変えない配慮も欠かせない。人数が少ない時期にも会を途切れさせず続けることの重要性も示される。本書は、良い読書会を自然発生的な集まりではなく、関係を維持するための小さな設計と努力によって支えられる場として描く。そして、学校図書館での実践が示す、発言しない参加者にもある読書の価値。向井は学校図書館司書として読書会を主催する経験を持ち、その実践は成人中心の趣味的な読書会とは異なる視点を本校にもたらしている。学校の場では、文学について積極的に語る生徒だけでなく、発言にためらいを抱く生徒や参加そのものを負担に感じる生徒もいる。こうした現実は、読書会をよく話せる人のための場にしないという課題を浮かび上がらせる。著者の記述からは、初参加者がすぐに巧みな感想を述べられなくても、他者の意見を聞くこと自体に意味があるという姿勢が読み取れる。自分とは違う解釈に接することで、作品の読み方だけでなく、自らの考えを言葉にする方法も少しずつ身につくからである。ただし、教育的効果を急ぎ、特定の感想を正解として求めれば、読書会は窮屈な発表の場になってしまう。 本書は自由な解釈と相互尊重を両立させる難しさを含め、読書会を学びの機会として機能させるためには、参加者の沈黙や異論も受け止める運営が必要だと示唆している。最後に翻訳家の視点が、訳文の背後にある原文と解釈を意識させる本書の特色の一つは、著者が翻訳家であることから、翻訳文学を読む際の視点が読書会論に組み込まれている点である。翻訳は原文の内容を機械的に置き換える作業ではなく、語句の意味、文体、文化的背景、人物の声を読み取り、日本語として組み立て直す解釈の営みである。したがって翻訳小説を読む際には、訳文を作品として味わいながらも、原文ではどのような言葉や調子だったのかを想像する余地がある。複数の翻訳を比較する場合には、違いを単純に優劣へ還元するのではなく、訳者が何を選び、何を日本語で表そうとしたのかを考える契機になる。読書会ではこうした疑問を一人で抱え込まず、参加者それぞれの読みと照らし合わせられる。翻訳家の精読経験は、早く多く読むこととは別の読書の価値を示している。文章の細部に立ち止まり、解釈の可能性を吟味し、その過程を他者と共有すること。本書は読書会を通じて翻訳文学への接し方まで深める幅のある読書エッセイとなっている。結論として、本書は読書会に初めて参加したい人、会を立ち上げたり長く運営したりしたい人、そして一人で読むことに満足しつつも別の読み方を求める読者に向く。日時、場所、課題本、参加者の関係といった実務的な論点があるため、単なる読書例算では終わらない。同時に運営マニュアルのように手順だけを並べる本でもない。著者自身が本を心の避難場所としてきた経験、長年同じ仲間と作品を読み続けてきた時間、学校図書館での実践翻訳家としての精度が結びつき、読書会が人に何をもたらしうるかを具体的に考えさせる類書との差別化は、読書会の効用を抽象的なコミュニティ論に回収せず、文学作品の読解、参加者間の距離、会を続ける労力まで視野に入れているところにある。読書会に万能の癒しや即効性を期待するのではなく、異なる読みを尊重しながら時間をかけて関係と理解を育てる営みとして捉え直したい読者に有用な視座を与えるだろう。ご支援いただける場合は、向井和美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。